こんにちは。2018年6月の天使の読書会始まりました。天使の読書会は本屋の店主が集まって読書会を垂れ流す番組です。多分毎週月曜日に更新しているはずです。3週目ですね。3週目、場所は原町リーディンライティンでお送りしております。では、司会の双子のライオン堂です。一応紹介しましょう。
はい、親子絵本専門店ナヌーク白熊です。
書士数便宮坂井です。
会場のリーティンライティン店主兼従業員の落合です。
毎回やってたっけ自己紹介って。
多分
途中から聞いてる人用に。はい、ではそのこの4名でねお送りします。
はい、
はい、後半です、じゃあ後半はせっかくなので参加されている方のご意見も聞いていきたいなということで、マイクを向けさせていただいてですね、コーヒーハウスを読まれてきましたか。
はい、ちょっと7目読
みます。もう全然、はい、もう触った段階で読書終わりですから。独寮です。
手に入れたら終わり。
気になったら独寮だよね。あれもしてる。はい、すいません。あ、じゃあ、もしよければなんかハンドルネームというかあの名前でも何でも好きな感じで名乗っていただいて。
あ、トモです。
トモさん、はい、じゃあありがとうございます。じゃあちょっと軽く感想とか興味があった部分とかいただけると。
そうですね、もともと人が集まる場というものに興味があって、はい、その原型とも言えるようなコーヒーハウスが、どういうものだったのかっていう、興味があって読んでみたんですけど、本当に雑多な人たちが集まるっていうのが魅力だっていうことが、その中でこう書かれていて、今いろんな地域でこうコミュニティを作るっていうものが生まれていて、でもうまくいってるところといってないところもあるし、やっぱりどんなこう条件があると賑わっていくのかっていうところで、間口が広いっていうんですかね、いろんな人が来れる場所っていうのが一つ鍵になるのかなということなどが見えてきて、すごく面白いなというふうに思いました。
よかったです。立派な感想でした。助かりましたね。あわやでしたね、僕たちの。もう一人いらっしゃってます。どうですか、喋、れなかったら罰していただいて。大丈夫ですか。
もう本当に。
じゃあ簡単に感想をじゃいただいてもいいですか。
は
い、
小田切と申します。小田
切さん、はい。
こちらで読んで一番、結構本当にイギリスの その当時の風習というか風俗というかそういったものが書かれていて、結構汚い話というか、路上にいろんなものが
始まってて、衛生面があんま良くなかった
ですね。衛生が大変だったとかってあって、戦災という項目で日本のことが書かれていて、そのイギリスのペストだとか流行した状態に比べると、すごく衛生的に良かったっていうふうに対して書かれてるんですけど、そういったコーヒーハウスが発展したっていうのは、そういったやっぱイギリス人とかやっぱ日本外国人の気質があるから、それだけわーっていろんな人が一箇所に集まれたのかな。それに対して日本だったら当時そういうものが発展したのかなというのはちょっとすごく疑問として出てきて、なんか日本との比較をちょっといろいろ調べてみたくなったなと思う場所がありました。
素晴らしい、なんか一言しゃべります。
一言じゃ、ちょっとちゃっかり観覧していた、しおり文庫です。私ちなみにごめんなさい、この本全く読んでないので今日は聞き役って思ってたんですけど。すいません、ただ今聞いてて思ったことがあって、日本で私一応興味があったのがスナックの話で、日本の夜の公共券っていう本も実はライオンさんで買ったんですけど、読んでリリーライディにあるの知ってるんですけど、読みました、独了しました。でなんかそれも結構面白い話で、人がこうどうやって集まってコミュニティ築いていくかみたいな、でなんかそこは外の公共でもあり、でもプライベートでもありみたいな、なんか境目にあるみたいな話で、あ、でもコーヒーハウスももしかして近いんじゃないかなと思ったので、今度読んでみます。
はい、以上です。ありがとうございます。とても素敵なまとめで
売ってますよ。
はい。
2冊目。あ、でも公共権っていうね発想は確かにすごい大事というか、その落合さん最初言われた、その本屋がこれからそうなっていくっていうか、していきたいみたいな話っていうのはとても大事な部分というか、そういう役割、リアル書店はそういう役割になるんじゃないかなと アマゾンにはならないと思うんですよね。アマゾンのレビュー欄で謎のこう、ね、コミュニティが生まれるかもしれないけど、
まあ結局その個人でやってるお店だから多分そうなると思うんですよ ね、 すね。やっぱり大きい商店さんだとやっぱり
たまることがないです、ね、
シフト多分店員さん多分シフトしてるし、多分行くたんびにこう顔ぶれが違ったりとか、ね、店長さんなかなか忙しくて多分バックヤードに多分いて、いるのは多分アルバイトさんみたいな人がいるから、なかなかお客さんとお店の、まあ、店主とかのコミュニケーションがなんか取りづらいような環境にあるということで言うと、まあ、うちなんか僕しかいないので僕と話
ここのメンバー大体そういう
僕と話をしざるを得ないという。だから僕はやはりその個人店の方が長く続くかっていうところで言うと多分そこは弱点かと思うんですけど、個人店の方がそういった人との関係っていうのはやっぱり作りやすいというか、作らざるを得ないというか、作っていかないとなかなか難しいのかなと僕は思ったりもするんですけどね。
確かに、うん、海外の書店なんかはそれこそ、どう忘れちゃった、シェイクスピアカンパニーとかは、本当に作家さんとかと綿密になって、で、まあ政治的に追い込められた作家たちをかくまったり、でそこから出版、他のところで断られた原稿の出版をしたり、そういう本当に機能を持っていましたし、内山書店でしたっけ、中国
内山書店、
はいはい、書店、ああいうところもそういうね、
はい、中国とか
メディア の、 交流店になったりね、作家の、まあ、サロンですよね、サロンっていう考え方、まあ、よくサロンっていう言い方はいろんな人が本屋系の本で言ってますけど、まあ、コーヒーハウスって発想あんまり今までなかったかな、あんまり見なかったので、落合さんすごい目利きですね、素晴らしい、あんまりここで言わない方が良かったです。これからみんな急にコーヒーハウスの話し始めた。
まあ、うちも一応コーヒーを出してるんで、だからまあいいかな。
だからコーヒーハウスなんですよね。
まあ、それはあるんで。
なるほどね。どうするか、なんか他にまだお時間がありますが、言い残したこと
コーヒーハウスの、はい、まあ、時代によって様子もだいぶ変わるんですけど、その基本はね、お店の中でみんなもう肩寄せ合うような中で、ね、煙中でこうコーヒー飲んでるみたいな感じなんですけど、なんかそれに近い場所っていうと、実は日本の場合銭湯なんじゃないかなと思って、銭湯って今はだいぶ少なくなっちゃってますけど、あそこも情報の中心地でしたよね。街中で大きいそのお祭りですとか祭事事とかの情報も出てたし、当然人間の情報
が、毎日行くみたいなね、
毎日ね、定期的に必ず行く場所だったんで、
やっぱり今夜は心の銭湯、ごめんなさい、余計なこと余計なこと言っちゃう。
コーヒーハウスももともとは先ほどお客さんもおっしゃってますけど、衛生的な問題等があって、で住宅事情も良くなかったので、結局ああいう場所にみんな集まって時間を過ごすっていう、そのある意味どうしようもなくそこに集まるっていう理由がやっぱりあったりとか、日本の場合は当然衛生的に暮らすために定期的にお風呂に入るってことで銭湯に行くと、やっぱそういう必要に駆られたところから始まる部分っていうのが、
あるんだな、生活の一部になって、っていうのはいいですね。
でも今酒井さん銭湯っておっしゃってたんですけど、この今回のコーヒーハウスもすごい男性がね、最初男性しかいなかったって話があって、銭湯のコミュニティも割と男性で通用するコミュニティの話なの、あんま女性って銭湯でそんな、
いやでも銭湯に行くと、あの男性の更衣室、更衣スペースってすごく静かだけど、女性はすごくにぎやかじゃないですか。
そうそう、あのそう、
あの多分洗い場もそうだけど、みんなコミュニケーションしてる。その比べて男性はみんな なんかムスッとした顔をして誰も喋らないみたいな
暗黙のルールがね、ねなんか、
そうですね。あ、そうなんや、
女性の方は全然銭湯に関しては
確かにね、女性は多分どこ行ってもおしゃべりなんですけど、ある種その男性だけしか集まらないとこ銭湯ってじゃないですか、その銭
湯男湯はね、
男湯はねそうっていうところがあって、コーヒーハウスもなんか言うたらこう、まあ、住宅事情の話もありましたけど、女の人が取り仕切っちゃってて、男の人肩身狭くて、でコーヒーハウスに集まったってところもきっとあんのか、その当時ってほらそれこそもう専業主婦がいるのが当たり前の文化じゃないですか、当時は。
そうだね、イギリスも
ですよね、違う。
でもと僕は分からない。
そこまで明確にはなってなかったのかな。みんな働い貧しい人とはみんな働いてたわけであって、まあそれは、あれ階層によって多分違うと
思う。そう、全然イギリスなんか本当にもう階級が全然違うので、
うん、違うから、本当まず本当庶民は本当に男も女も多分働いてたんじゃないかな。昔も日本もそうだったし、
特にだから手工ね、手作業的な作業にされてるはずなので、
でもなんかそう、女の人手作業の仕事でもやっぱりわーってこう集まりながら縫い物しながら喋るとかっていうのはあったんですけど、そうだからなんか、あ、読んでて途中で、あ、これは結構男の、最初は男の人の文化が多かったのかなって思ったんですよ。でだんだん、
それ白川さんが思ったって
ことですね。そうです、そうです。女の人がその店番にいるとかっていう話とかも出てきたりして、でだんだんそのペストが流行して火事になってってなったら、2階にあったのが1階に降りてきてとか、だんだん開けてきたみたいな話になって、そのコーヒーハウスの編纂とかももちろんあったんですけど、そうそうそう、なんかだからそのコミュニティっていうのも、はいはい、いろいろ考えさせるところがありました。
面白いですよ、
はい。
人が集まるのは、うん、そういうところからいろんなものが生まれるだろうから、うん、まさにこれからの小さい子は来ないみたいなことをしてる人たちにとってはすごい参考になるだろうし、まあ、まあベストとかは気をつけようってことですよね。
まあそうですね。
ですよね、大事ですよね。
確かにね、違う。衛生大事。
でもやっぱりその、あ、また大丈夫ですか？
時間的に、時間は無限ですか？
どこだったかな、両国のあたりですかね。喫茶ランドリーで、ね、始まってしばらく経ちますけど、あそこってもともと提供してるものって、まあ、もともとやっていたそのコインランドリープラス、その場所とちょっとした実はアイロンがけ用のアイロンが置いてあったりとか、そういうところなんですよね。だから家でもできることをただ提供してるんですよね。だけどみんなで集まってやれるからっていう形にすると、必要ではないけどそこに来てやるとみんなと一緒にちょっと話しながらできるみたいな、そういうぐらいの方が今の時代に合ってるのかなとは思いますね。どうしてもみんな個人の家で全部できちゃうんで、パソコンもあるし、
特に今そうですよね。
であればわざわざ外に出て家でやることをやるっていうきっかけがあると、確かに人が集まりやすいなと思いますね。
先日その女性のオーナーさんがうちのお店に来てくれました、
あ、そうなんですか。
本出されましたよね。
あ、本出したんですね、はいはいはい、本出したんです。面白い人ですね、金髪の人で、
金髪つながり、
あ、今日がシルバーです。
シルバー変わったんですね。すいません、
シルバーです。
そうそう、僕もすごい今アフロになっちゃってしょうがない。そう、この大変口が通らない。ラジオいいこと適当なわけだ。答えはライオンドに行ってください。ずるい。大丈夫ですか、言い残したことは。3週目、
はい、
はい、じゃあちょっとこの辺で、3週目終わりましつつ、お疲れ様です。
はい、
ごきげんよう。
コーヒーハウスじゃない。